藤井寺歴史紀行201。さまざまな歴史を刻んできた船橋遺跡4。古代の式群と船橋遺跡。7世紀になると中国を統一した唐が高句麗を打ち、百済を滅ぼすなど、朝鮮半島の国や古代の日本の和に大きな圧力をかけました。これを背景に、和は唐の律と令を模範とした律令制、刑法である律と行政法である令の体系によって形成される国家統治の体制を指します。日本では7世紀以降に整備されていきます。律令制というシステムを作り、国家の存続のため強力な中央集権体制による律令国家へと移り変わっていきました。律令国家は諸国の行政機関を国、軍、兵、吏の3段階に分け、地方統治の拠点として国府を設置しました。現在の藤井寺地域は式郡の南半分と田地比郡の一部に該当します。船橋遺跡は式郡に含まれていました。古代の式郡にどのような人々が暮らしていたのかは、さまざまな文献資料からその一端を伺うことができます。式郡には渡来系の氏族が多く住んでおり、中には官人として平城京や平安京で活躍した人もいるようです。例えば平城宮跡の東南部から出土した奈良時代後半のものとみられる木簡、文字を記した木の札、古代では紙の文書とともに情報伝達に広く用いられました。記された内容は、記録、帳簿などの文書、物品の付け札や更新物の荷札などに分けられます。木簡を見てみましょう。出土場所の北には、式部省、内外の文官の人事を司った部署、官人の勤務評定、これに基づく叙位、任官などに関する事務などを行っていました。式部省があり、同じ場所からは、降下という官人の勤務評定に関するものや、昇進の手続きに関するものなど、大量の式部省関係の木簡が出土しています。この木簡も、降下関係木簡で、孫合表の神、村、会う、氷、守る、孫合表の神、君麻呂という人の、降下事務に備えた個人カードです。この木簡には、18位の下の孫合表家の神、君麻呂は54歳で、本籍地は河内の国、式郡。昨年の降下の結果は、上であったことが書かれています。下の方には、船稲という人によって、孫合表の神、君麻呂の今年の勤務日数が210日であることも記されています。こうした木簡のほか、古事記、立国史、奈良平安時代に律令国家により編集された日本書紀、蜀日本紀、日本後期、蜀日本後期、日本文徳天皇実録、日本三大実録の6つの聖史の総称、立国史、古文書などにも式郡にいた人々の名前が登場します。式郡は主要な官人補給地の一つだったのでしょう。さて、古代の船橋遺跡は、河内国府、式郡が、船橋廃寺、市、河内中泉市などの存在が、諸説唱えられています。河内国府は、高遺跡が有力な候補地ですが、その実態は明らかではありません。成長と捉えることもできる遺構の存在などから、船橋遺跡や波佐見山遺跡が、河内国府とする説や、2回あるいは3回国府の場所が変わったという説もあります。位置は、江賀の位置が存在したとする説があります。石川下流域を江賀野川とする記述などから、 石川下流左岸周辺が絵画に相当すると考えられています。この絵画の位置は日本書紀雄略13年3月上ですでに記述されているほか、日本領域の河内の位置の付近の井上寺という記述から河内の位置が絵画の位置を指し、井上寺は船橋廃寺や乾廃寺を指すという説もあります。船橋遺跡もしくは高遺跡に絵画の位置が存在した可能性が高いと見られますが、いずれにせよこの地域に位置を設置したのは交通の要衝であったからなのでしょう。このように古代の船橋遺跡周辺は多様な性格が推定されている場所です。今後発掘調査や研究が進むことでその性格が明らかになっていくことを楽しみにしたいと思います。文化財保護課、河合沙耶。